始まりました。スーパーヒーローファクトリーです。スイカ頭です。よろしくお願いします。今日のゲストです。福祉探偵団でおなじみ、ケリーさんです。
あ、どうも、こんばんは、ケリーです。
どうも、お久しぶりです。
あー、スイカ頭さん、お久しぶりです。
あーね、この前、なんか僕の家の近くまで来ていただいたみたいで。
はい、遊びに行きました。ただ素通りですけどね。うん。
あ、そうですか。
奈良に行ってたんですよ。
あ、奈良ですか。
はいはい、はい。
あー。何鹿捕まえに行ったんですか？
いや、鹿じゃなくてね。ちょっと、法隆寺。
あ、そうなんすか？
そう。聖徳太子にあれね、
うん。あ、そうなん？
そうなんですよ。
寺とかも好きなんですか？
あーもうね、寺社仏閣大好きで。
あ、そうなんす
か？うん。なんか、その、神話の舞台になったところとかね、尋ね歩いたりするの好きで、奈良、京都、伊豆とか、あの辺、大好きです。
あ、そうなんですか。そうですか。JR で行ったんですか？
JR で。ちょうどね、今、春休みじゃないですか。
春休みですよね。
青春18切符が使えるので、
はい。
安くって、乗り放題の切符があるんですよ、JR の。
はい。
んで、まぁ、ちょっと特急とか新幹線は乗れないんですけど、はい、1日2000円で、
はい、
2000円ぐらいで乗り放題なんですよ。
あれ、学生とかでも、じゃなくても。
いやいや、あれね、大人でも買えるんですよ。名前はなんか、18歳までしか買えないような名前ですけど、
はいはい、
大人でも買えるんですよ。はい、
あ、そうなんですね。得ですよね。
得ですよ。割と近いでしょ。
すいません。すいません。
はい。
藤持ちです。
あ、こんばんは。
こんばんは。
ものすごく、興味深い話されてて、聞いてしまってたんですけど、すいません、そろそろ番組返していただいてよろしいでしょうか。
あ、鉄道の番組じゃなかったんですか。
すいません、スーパーヒーローファクトリーです。
あ、そうです、そうでした。あ、失礼しました。
はい。ではでは、スーパーヒーローファクトリー、始めたいと思います。特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。はい、スーパーヒーローファクトリーです。藤持ちです。よろしくお願いします。はい、今日のゲストです。90年代ポッドキャストから、スイカ頭さん、そして、福祉探偵団からケリーさんをお招きいたしました。どうも
こんばんは。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあまあ、ほっとったらどこまで行くかな思っていつ入ろうかな思っとったんですけどね。
いや
今日はようこそお越しくださいました。
はい、
それでですね、まあ、いきなりお詫びで申し訳ないんですけども、ミキアン、僕の相方のミキアンが、まだ帰ってきておりません。まあ、前回もちょっとお休みいたしまして、今回はちょっと遅刻ということで、スーパーヒーローファクトリーをお聞きのミキアンファンの皆様、申し訳ありませんけれども、まあ、帰ってき次第、参加するということで、途中でひょっこり現れるかもしれませんけれども、しばらくは藤持ちとゲストのお二人の、トークでお楽しみください。はい、ということで、スーパーヒーローファクトリー第26回スタートいたします。
Special Effect Radio Superhero Factory Produced by TomTom Companies。
この番組は JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする漫画アニメサークルエンジェルカンパニー、超よろずイラストサークルファンタジークラブの協賛でお送りなんてしないんだからね。
ツンデレかよ。
夢は君を強くするエンジェルカンパニー。
エンジェルカンパニーはアニメ、漫画、声劇などが好きな仲間が集まり、創作、発表活動を行うサークルです。
岩手県宮古市を拠点に東北、関東、 四国などでも活動展開中です。
エンジェルカンパニーでは一緒に活動する仲間を随時募集しています。活動内容や会費など詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページアドレスは http://www.angel-company.net/ です。
君もエンジェルカンパニーで
好きを極めよう。
超よろずイラストサークルファンタジークラブ、会員様からの投稿による原稿をもとに2ヶ月に1回開放誌を発行、また友好提携を結んでいる団体サークル様との合同企画なども実施中。その他楽しい企画も盛りだくさん。詳しくは公式サイトにアクセス。よろずサークルファンタジークラブで検索してね。私たちと一緒にサブカル交流しよ。
みんな行くぜ、スーパーヒーローファクトリー。
改めまして紹介いたします。今回のゲストですけれども、90年代ポッドキャストからスイカ頭さん、そして福祉探偵団からケリーさんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、なんかね。
いえいえ。
はい。無理やりね、なんか割り込んだ感じで。
あ、とんでもないです。ねえ、ちょっと、本当は、なんかこう、別々で収録をする予定で段取り進めてたんですけどもね、ちょっと予定がなかなか合わなくて。
うん、なかなか合わすの難しいですよね。
そうですね。うん、で、先にケリーさんの予定が決まりましてですね、で、そこに、まあ、じゃあ、はいはい、一緒に、今、混ぜさせてもらっていいですかということで。
なかなかね。
いや、でも、なんていうのかな。その、初めての試みですよ。その、違う3つの番組を合同でやるっていう。今までは、うん、まあ、1つの番組と、うちらとっていうことで、うん、まあ、番組対番組みたいな形でやってたんですけどもね。
そうですか。うん、はい。そう
ね。
3番組。合同収録ということで。
さあ、どうなることやら。
はい、うん。ということでですね、まあ、軽くお二方の紹介を交えたいと思いますけども、まあ、これをお聞きの方は、もしかしたらもう説明するまでもないかもしれませんけれども、90年代ポッドキャスト、大人気番組ですね。
いやいや、そんな。
結構いろんなところで聞きますよ。
ね、そうですか。
ネットとかで見ててですね、なんかこう、面白いポッドキャスト番組があったら紹介してくれみたいなスレが立ってて、で、まあ結構ね、有名な鳥かご放送が面白いとか、はい、ドキマッシュが面白いとか、いろいろ書き込みされてる中に、90年代ポッドキャスト。
ありましたか。
まあ、見ますわ、ちょっと。見かけた、見かけましたよ。
すげえ。
すげえですね。
面白い。
そ
う、僕もその、まあ、検索で調べてた、はい、たまたま見かけたっていう感じなんで。
そうですか。
うん、どこのサイドに載ってましたって言われると、ちょっと、あれなんですけど、多分まあ、2チャンネルじゃないかなと思うんですけど、
まあそう。
まあそういう。
2チャンネルで。
スレッドが立ってて、
へ
ぇ、面白いポッドキャスト番組があったら、紹介 してくれ、みたいなタイトルがついてて。わかんないです。もうそのスレ自体はもう、なんかこう、記事がいっぱいになって、
うん、
まあ、消えちゃったんかどうかわかんないんですけど、たまたまちょっと録画残ってて、で、それずっと見てたら、あ、90年代ポッドキャストって。
おー、すげえ。
うん。
めっちゃ嬉しいっすわ。
はい、はい。あとね、その、僕も結構いろんな人を、例えばツイッターとかでフォローしてますけど、フォロワーさんとかを見てると、スイカ頭さん入ってるとか、キリさん入ってるとか。
へ
ぇー。その、お二方の番組を聞いてる方が、まあ、たまたまちょっとうちフォローしてくれたりとかすると、おーとかって思って。で、フォロー返ししたりとかね。するんですけれども。
あ、そうですか。
結構見かけますよ。
ありがとうございます。
スイカ頭さんと、キリさんに、今回ね、ゲストで来ていただくことができて、もう非常に嬉しくて、どうしようかなと思ってるんですけど。
ありがとうございます。
はい。ということでですね、まあ、フィリートークという形でやってるんですけども、はい、まあ、うちの番組はですね、一応、その、中心的なテーマとして、うん、まあ、特撮とか、ヒーローものとかっていう、くくりっていうのかな、まあ、そんな感じでやってるので、うん、ちょっとまあ、どこまでご存知かわからないんですけども、まあ、その辺のトークテーマで、まあ、やっていこうかなと思ってるんですけども、まあ、事前にちょっと打ち合わせをさせていただいたところ、まあ、ケリーさんの方から、はい、まあ、悪の組織について、はい、まあ、ちょっと、まあ、どっちかっていうと正義の味方よりも、悪者の方に興味があったっていう話をちょっとお聞きしましたので、うん、じゃあまあ今回はですね、その悪の組織、正義の味方に対立する悪の組織についてちょっと語っていただこうかなと思っております。
はい。
ではですね、どうしようかな。ケリーさんの方から、
はい、
じゃあ何かこう、ぜひ語りたい悪の組織みたいなのがあれば、
ああ、そうですか。まあ、悪の組織っていうか、なんか知らないけどね、はい、子供の頃から、
はい、
ヒーローより悪の方がかっこいいなって、なんか思って、いつも悪を応援してたんですよ。
はいはいはい。
で、一番印象に残っている悪の組織というか、悪役が、ヘドリアン女王ですよ。
ああ、はいはいはいはい。
曽我真知子さん。
うん、
なんかすごい印象に残ってて、で僕は悪いお姉さんが好きなんですよね。
あー、うん、まあ、曽我真知子さんはもう当時からお姉さんというよりも、
知れないけど、うん、まあ、ちょっとね、曽我真知子さんは別としても、こう、出てくる敵の幹部、女幹部。
はいはいはいはい。
うん、こう、惹かれちゃうんですよね。
どういうところが惹かれますか？
なんか妙に色っぽくてね。衣装とかもすごくこう、かっこいいじゃないですか。なんか、セクシーで、なんかかっこよくって、で、強いじゃないですか。
そうですね。まあ、特に曽我真知子さんなんかは、まあ、結構ぴっちりしたレオタードをね、
うん、
着られてたりとか、割と体のラインが出てる、まあ、スーツ着られることもあったりとかするんですけど、ね、すごいスレンダーで、ね、出るところは出てみたいな。
そうですね。ヒーローの方はみんな、若干違う、5人、戦隊ものとこだと、同じ衣装じゃないですか。
まあそうですね。
うん、色違いなだけで。だけど、こう、悪の、こう、組織の幹部はみんな、こう、個性のあるコスチュームを着て、なんか、かっこいいなーって、こう、思うんですよね。うん。
で、まあ、悪の組織というと、大体、その、顔出しする方が多かったですよね。
そうですね。
頭から足先まで、なんかこう、コスチュームも身にはまとってるけど、顔の部分だけは、まあ、軽くちょっとメイクをした状態で出しているという感じでね。なんで、その、表情とかがすごくやっぱり豊かで。
そうですね。
やっぱり正義の味方とかは変身すると完全に顔がマスクで隠れてしまいますけど、まあそういう点では、そのやっぱり、顔で芝居をされてる方が、やっぱり多いということで、
ね、
うん、やっぱりそれなりにね、そうそうそうそう、やっぱり芝居ができる方でないとね、うん、その辺難しいと思いますんでね、うん、特に曽我真知子さんなんかは本当に、なんていうのかね、もう、女王とか魔女とか、うん、そういうのをやらせたら、この人の右に出るものはいないんじゃないかいうぐらい、ハマり役でしたよね。
子供の頃本当に怖かったですもん。
でですね、まあ、数ある、そういうヒーローの中でですね、まあ、先ほど申し上げました、その、ヘドリアン女王っていうのは、はい、電子戦隊、電磁マンという、
電磁マン。はい。
ね、ヒーローの中に登場する悪役なんですけども、電磁マンが終わりましてですね、次、太陽戦隊サンバルカンというのが始まるんです。
サンバルカン。
で、はい、当然、主人公の、主人公といいますか、正義の味方はもう一新ですよね、キャラクター。
はい。
で、悪の組織も変わります。
はい。
ただ、この曽我真知子さんの、このヘドリアン女王っていうのは、なんとサンバルカンにも 登場するという
続投ですよね。
そうですよね。なんでいかにやっぱり当時からこのインパクトがあったかっていうことで、
なんか幼かったんで世界観とかよく理解はできていなかったんですけど、ヘドリアン女王はね本当に覚えてるんですよ。
はいはいはい。
サンパルカンで復活したのも覚えてますよ。
そうですね。でしかも、デンジマンでもう倒されたまあヘドリアン女王を、はい、まあ改造って言いますかね。
そうですね。なんか機械化されちゃうんですよね。
機械化サイボーグか何かにされて、再登場するということで。サンバルカの方ではちょっとメカメカしい感じになるんですよね。
ね、なんかボール被ってますよね。
ミラーボールみたいなのをこう被った、ね、感じでちょっと登場してますけれども。まあでも相変わらずね、もう見事な悪役っぷりということで。
はい、大変。なったのが惜しいですね。
インパクトもそうですね。残念な方を亡くされたっていう感じで。まあ、当時はちょっとね、かなりやっぱりショックを受けたもんなんですけども。
あ、ショック受けましたね。
う
ん、お店行ってみたかったっすもん。
あ、蘇我町子さんの。
蘇我町子さんなんか雑貨屋さんかなんかやってたんですよね。
ああ。
で、なんかアロマか香水みたいなのを自分で調合して、
うん、
なんかヘドリアン女王とか、なんかパンドーラでしたっけ。
ああ、パンドーラ、ジューレンジャー。
ジューレンジャーの、なんか自分の特撮で演じた、その悪役のキャラクターの名前をつけた、
はいはいはい、
なんか香水かアロマを調合したのを売ってたらしいんですよ。
バンドーラもいいキャラでしたね。
ほんと魔女魔女してましたね。
で、蘇我町子さんがですね、あまりにも凄すぎて、ジューレンジャーから、はい、アメリカの方で、
パ
ワーレンジャーズっていう名前でね、はい、なんていうのか、アメリカの方でもシリーズが放送されたじゃないですか。で、まあ当然、その、配役さんはみんなアメリカ人に変わったんですよ。
はい。
その、スーツだけ流用して、
はい、
で、まあ一部その日本で戦っている戦闘シーンだけ流用して、で、あとは敵も味方も全部アメリカ人に変わるんですけど、はい、この蘇我町子さんだけがね、そのままパワーレンジャーにも。
そうなんですか。
そうなんですよ、最初のうちは。
へー、
ちょっとその、アメリカの方は割とそういう一年縛りっていうのがないもので、
はい。
ね、結構シーズン2とかシーズン3とか平気で、まあやるんですけど、
あ、はいはいはいはい。
うん、ちょっとこう、後半、
はい、
シーズン2とかになって、ちょっと若返ったっていう設定で、
若返っちゃうんだ。
うん。で、ちょっと別の方になったりはしたんですけど、本当の当初のシーズン1の、パワーレンジャーの時は、蘇我町子さんが本人でやってて、で、もうセリフも英語ですよ。
蘇我町子さんが英語で喋ってるんですか、
はい、そうです。
すげえ。
あとの方は全員アメリカ人なんですけど。だからもうアメリカ人にも、バンドーラーはこの人しかいないみたいな
のがあったじゃないですか、ね。すごい、世界に通じる魔女なんです、
ね、そうですね。
へ
そういうのがあったんじゃないでしょうか。
本当惜しい方なくしましたね。
ですね。はい。他になんか、思いのある悪役とかいますか？
また僕でいいです？
スイカ頭さんはなんかご存知です？
はい。あ、僕ね、あんまわかんないんですよね。
まあ、でも、ただこう、子供の頃に、まあ言ったら、
ね、
ちょっとこう、トラウマ的な感じで印象に残ってるとか、うろ覚えでもいいんで何か、ないっすかね。
5人とやってたのはありますけどね。
ああ。
名前までちょっとね。そうですよね。アンパンマンとか。
アンパンマン。
ちょっとね、そこら辺ちょっと疎いんですけれども。はい。けど。
まあ、ね、あれもまあね、アニメヒーローですもんね。
そうで、まあヒーローだったらヒーローですよね。はい。
アンパンマンの悪役といえばやっぱりバイキンマンですかね。ハーヒフヘフの。
ね。そうそうそう。そう、まあまあ。まあ、ケリーさんにお返しします。
じゃあなんか、ケリーさん。
あのね、僕一番ね、好きな、こう、悪役がですね、
はい、
ダイナマンの、
はいはいはい、
王女キメラ。
おー。
あの子大好き。邪神界一族の四本尻尾のお姫様。
そうですね。ですね、ダイナマンっていうのがですね、その、UB 一族だっけ？違うわ。
UB 人、尻尾のある。
そうですね。
地底に住んでる人間たちで、
はい。
なんか邪神化帝国という組織が、
そうだそうだ。
地上を攻めてくるという。
はい。で、確かその、尻尾のある一族が偉くて、で、尻尾のない一族は、淘汰されるみたいな設定ありましたね。
そうですね。で、尻尾の数が多いほど、偉いそうですね。
はいはいはいはい。
で、伝説の十本尻尾になるのを目指すみたいですね。
すごいですね。あと、僕は、その、やっぱりダイナマンの中で印象のある悪役っていうと、ダークナイト。
ああ、かっこよかったですね。ダークナイト。
白と黒の、
ねえ。
って言いますかね。
突如現れる黒い戦士。
はい。
あれは、こう、ほんと最後に正体分かった時は、あ、そういうことか。感動しましたね。今でも覚えてます。
そうですね。
やっぱこう途中からこう参加する悪役っていうのは、またこう引っかき回して、で、なかなかかっこいい役が多いと思うんですよ。
はいはいはいはい。
バイオマンに出てくる、途中から参戦するバイオハンターシルバー。
シルバーですね。はいはいはい。
あれもかっこいい、良かったし。
そう
ですね。かっこいいですよね。
そうですね。バイオハンターシルバーの方は、まあ言ったら、キカイダーに出てくるハカイダーの、
そうですね。
まあ、オマージュと言いますか、インスパイアと言いますか、まあそんな感じでしたけども、ねえ、このダークナイトの方がですね、ちょっと、まあ実は、みたいな、
実は、みたいな。
正体は実は、みたいな感じだったんですよね。
これはネタバレは、ありなんですか？
どうなのかな。まあ、もし気になる方がいれば、まあ、ググっていただければね、もうすぐに出てきますんで、はい、それで調べてもらいましょうかね。
いや、言わずに。
そうですね。ちょっとジェットマンに出てくる敵も、僕としてはすごく印象深いと言いますか、多分、ジェットマンとまで行くとちょっと皆さん、見てないと言いますか。
ちょっとね、ギリギリね、見てないんだけど、なんか、でっかいベレー帽みたいなのを被ってる女幹部がいたの。
はいはいはいはいはいはい。マリアですね。
そう、ほんで、この間、怒り神道でやってた。
はいはいはい、あれ、見ましたか。
見ました。
すごかったですね。
ね
え。ね、いまだに題材にされるっていう。
ですね。
で、まあ、マリアに関しては、その怒り神道でも紹介されてましたけど、はいはいはい、本当に最終的な、まあ、ボスとして、はい、まあ、その、ラディゲっていうのが出てくる、ね。
はい、ラディゲ。
まあ、ラディゲっていうのはもう、最初からいる、はい、
ボスですか。
まあ、ボス的な、幹部的なキャラなんですよ。はいはい、で、はい、本当、ボスっていうのはですね、出てくるんですけど、うん、ジェットマンの中でね、ボスっていうのは入れ替わりするんですよ。なので、あんまりこう、ボスっていうのが強くないっていうんですかね。どっちかっていうと、そのラディゲーっていうのが引っ張ってるっていうんですかね。で、こう暗躍して、仲間を踏み台にして自分がのし上がろうみたいな感じ。
もう最初から戦国時代なんですね、こう敵の方も。
そうです。はい、敵の方はそう。で、一回ちょっとその、中盤ぐらいで、ライバルのトランザっていうのが出てくるんですね。
トランザ、はい。
で、トランザっていうのは、最初はトランっていう少年の姿で出てくるんですけど、
はい。
トラン、まあ少年の姿なんで、最初はその、はい、ラディゲも、言うたら、まあ言ったら馬鹿にするような感じなんです。
はい、はい。
で、虐げるんですよね。
はい。
うん。で、途中で、パワーアップして、で、大人の姿になって、トランザってなるんですよ、ね。
ああ、進化するんですね。
そうなんですよ。で、トランザになったらもうパワーも上がるんで、はい、でも言ったら今度は、その、ラディゲを敷いてあげるわけですよ。
ああ。
で、俺の名前を言ってみろみたいな形で、グリグリって、顔を地面に押し付けて、で、己トランザーって言ったら、何グリグリって言って、トランザ様だろって言って、で、トランザ様って無理やり言わせて、くじを飲ませるんですよね。 で、それで、一回ちょっとその、ラディゲっていうのが失脚するんですよ。
はい。
うん。で、その時にジェットマンに、まあ、謎の味方が現れるんですね。
はい。
うん。まあ、変身とかはしないんですけど、うん、俺、ジェットマンに協力するぜみたいな形で、仲間が現れるんですよね。
はい。
で、バイラムの、バイラムっていうか、敵の幹部、あの、組織の名前がバイラムっていうんですけど、うん、まあ、その中を、まあ、言ったら、調査するっていう、まあ、なんていうのかな、インターポールみたいな存在って言ったらわかりますかね。敵の情報とかを仕入れてきて、アジトの侵入経路ここから入ったら、中に入れるぞ、みたいなのを掴んできて、ジェットマンに提供するっていう。で、その、バイラムを言うたら窮地に追い込むわけですよ。
はい。
で、突如その仲間が裏切るわけですよね。
ああ。
で、何をするんだって言ったら、はっはっは、俺の正体まだ気づかないのかって言って、ドローンって変身するのが、ラディゲなんですよ。
ああ。
仲間としてジェットマンに侵入して、裏をかくと。で、ついでにバイラムも裏をかくと。
クレンジドラマみたいですね。
そうなんですよね。で、逆に今度バイラムを窮地に追い込まして、トランザを足毛にするんですよね。で、自分がやられたことをトランザに、仕返すわけですよ。俺の名前を言ってみろって。ラディゲ、ラディゲだと、グリグリグリ、ラディゲ様だって言って、ラディゲ様って言って、トランザは廃人になるんですよ。
この今画像を見たら、トランは、なんかトムキャットのボーカルの女の人みたいですね。
いましたね。
で、大人になると、なんでしょうね、この、すごい、
まあ、イケメン？
イケメンなのかな。まあ、だいぶ大人、立派になりますね。
そうですね。
ああ、なるほど。
まあ、それ以外にもいろいろ、ちょっともうこう、入れ替わり、立ち替わり。敵が出ては消え、出ては消え、みたいな形になるんですけど。
まあ、ちょっとややこしい組織なんですね。
そうなんですね。もう、多分ね、その戦隊ものの中でも、まあ、1、2を争うぐらいややこしい敵戦隊、敵組織なんですけど。まあ、それが言ったらトレンディドラマっていうので繋がるわけですよ。恋愛絡みで。で、要は、ただ単にややこしいだけじゃなくて、配送劇っていうのも加わってるっていう。ここまでだ、その敵側のドラマも、味方側のドラマも、そういうもうすごい、これ本当に子供に見せていいのかっていうぐらい。
どうぞ。子供は分かったかな？分かるのかな？
いや、ただ、なんかそういうのを本質的なことは多分分からないと思うんですよ。で、大人になって、そういえばそんなやつあったなーっていうので振り返ってみて、改めて、そういう、ね、DVD とかそういうので見たら、あれとかって、こんなやつやったっけって。大人になってちょっとこう見ると分かるっていう。ウルトラマンとかそうじゃないですか。ウルトラマンとかウルトラセブンとかって、子供の頃はなんかこう、まあ、変身して戦うヒーローなんだけど、うん、はい、大人になって改めて見ると、その、ストーリーの裏に隠されたそういう、なんか社会風刺みたいなのが、見え隠
す。そうですね。
ね。だからそういう見方ができる、まあ、数少ないスーパー戦隊ものじゃないかなと思うんですけどね。
悪の組織、僕が子供の頃見てた悪の組織は、結構顔出しのね、
はい、
悪い人が多かった印象があるんですけど、
はい、
最近のヒーローはあんまり顔出しがなくないです？
顔
出し、着ぐるみ。
悪の方ですか？
悪の方。
ああ、そうですね。まあ、悪の方でも、まあ、男性キャラっていうのはあんまり顔出さないっていうか、もう顔が隠れてますよね。
ねえ、なんか、すごい人たちばっかで、なんでなんでしょうね。
いやー、どうなんでしょう。やっぱり、その、子供からしたら、顔が出てるのが、要は、ちょっと弱いって言いますか。実際、その、ヒーローショーとかに行ってる子供の話をたまたま聞いたりとかしたことがあるんですよ。
はい。
じゃあ、まあ、その、悪役にしても、ヒーローにしても、顔とかの一部が出てると、弱いっていうイメージがあるみたいなんですよね。
そうなんすか。
そこを狙ったら弱点ちゃうんみたいな、そういう見方もするらしいですよ。
そう、夢がないですね。
まあ夢がないっちゃ夢がないんですけどね。
あ、
要はそういう硬い、顔が硬い感じになってる方が強いんじゃないか、みたいな。
あ、そうなんですか。なんかすごいメイクをして、なんかすごい僕は怖そうに思いましたけどね。
ただもう怖さで言うと、やっぱり、もう本当に人間の外、なんていうのかな、原型を崩して、
はい、
なんていうのか、もう恐竜みたいな顔にするとか、そういう方がやっぱ子供にとっては怖いんじゃないでしょうかね。
やっぱね、妖艶、怪しい、妖艶で怖いと思ったらヘドリアン城だけど、
うん、
この人怖いなって思った思い出あるのは、
はい、
また古くなっちゃうけど、バトルフィーバーのね、うん、ヘッダー指揮官でしたっけ？
ほうほうほう。
坊主の。
あ、はいはいはいはいはい。
出てこない。ヘッダー指揮官だったと思ったんだけどね。紫色のなんか坊さんみたいな、孫悟空みたいな格好した人がいて、あのおっさん怖かった、はいはいはい。怖かったっす。
そうですね。まあ、お坊さんみたいな感じ。
はいはいはい。
配役の方が石橋正さんっていうのかな。割とだからそういう、時代劇とかでも悪役をされる方
ですよね。そうなんですか、
うん。
うん。
なんでそういう、なんていうのかな、この悪役の演技、顔の演技が非常にできる方ですよね。うん、
怖かったですね。バトルフィーバーが、うん、一番最初の女幹部が、
ああ、はいはいはい、はい。
作品なんですよね。
うん、
サロメという、
はいはいはいはい、
ビューティーペアの、マキウエダ。
おお。
これあまり綺麗だと思わなかった、思った印象はないんですけど。
ちょっとね、ケバい感じって言うと、今見るとちょっとケバい感じっていうんですかね。
世界最強の美女なんだそうですよ。
おお、まあこの設定ではね。
でもどう見てもごめんなさいだわ。
まあねえ。すいませんね、スイカ頭さんが。
いやいや、そんなのは、もう、
入り込めないですね。
なかなかね、いいんですよ。言ってください。はい。
当時というか、まあ、昔は結構そういう顔出しというか、まあ、顔にちょっとメイクしたりとかね、するだけで、まあ、やってる方とかもいられまして。で、声優の中田ジョージさんっているじゃないですか。中田ジョージさん。
中田ジョージさん。どの声の人でしょう。今パッと出てこないです。
ね、わかりやすく言うと、ケロロ軍曹のギロロ、五丁。わかんないか。中田ジョージさん。
中田ジョージさんでしょ。
結構有名な方ですよ。
聞いたことあるんですけど、なんかパッと出てこない。だいぶ、結構古いですね。
古いですし、今でも活躍されてる方で。
はい。はい、この中田ジョージさんが。
まあ、声優の中田ジョージさん。まあまあ声優として活躍されてるんですけど、この方が、超新星フラッシュマンのサーカウラーっていう。
ああサーカウラー、
うん。はいはいはいはい。
そうですね。はい。はい。やっぱ、サーカウラー途中で参加するあのおっさん。はい。
で、まあ、出られてましてですね。
ああ、はい、はい、
うん。まあ、これもなかなか、いい悪役じゃないかなと思うんですけどもね。
ですね。もっとね、悪役ね、人間出せばいいのにな。強いのにね、今いっぱい特殊、画像処理でいっぱいできるのにね。ダメなのかね。
ですね、去年というか今年の、まあ、1月までやってた、はい、今やってる恐竜ジャーの前の作品、はいはい、ゴーバスターズってあるんですけど、
はいはい、
ゴーバスターズに、出てきた悪役は割と顔出ししてましたね。
あったんですか。
うん。まあ、ちょっとしたコスプレっぽい感じで。はい。
そういうのがいいなぁ。
ずっと顔出して出てましたけども、どうなんでしょうね。あれは子供的にどうだったんだろうっていう。
ああ、ほんとだ。顔出ししている。ね、なんか、かっこよさが足りない。
ああ。
僕がわがままなんでしょうかね。
いやいや、やっぱりね、でもやっぱりそういう意見多かったですよ。なんで、まあ、ちょっとインパクトに欠けてたのかな、みたいな。で、結局、その次の恐竜ジャーではまた全部着ぐるみのキャラになりましたし。 やっぱり着ぐるみの方が子供受けはするのかなとか。
確かにね、こう、人間では表現しきれない、こう、なんていう、人間像を、こう、ね、着ぐるみだとやれるから、それはそれでいいんでしょうけど、うん、何か物足りないんです。
そうですか。まあ、じゃあ、まあ、そろそろちょっとお時間がだいぶ、はい、まあ、過ぎてきましたので、はい、まあ、その、まとめ的な感じで、まあ、これから、もし、そういうヒーローものとかで、まあ、その悪役が、まあ、はい、まあ、これからもね、出てくると思うんですけども、今後出てくる悪役に対して、まあ、ケリーさんが望むこととかありましたら、はい、ちょっと一言で、ちょっとまとめていただけますでしょうか。
もうね、怖くあってほしいですね。怖くて強い。
まあ、とにかく、まあ、怖くて強い、
はい。
悪の組織を、
はい。
出してほしいということですね。
は
い、
そうですね。笑いはいらないです。
おー、うん。ギャグはいらないと。
いらない。
そっかそっか。じゃあ今の恐竜ジャーに出てくる悪の組織みたいな、あの、
見てる人には申し訳ないけど、コミカルな
感じの敵キャラはちょっと。
ちょっとね、遊園地みたいじゃないですか。
まあ確かにそうですね。うんうん、まあ、そういう遊園地みたいなところが子供には受けるんかもしれないんですけど、まあちょっとね、交互交互に、なんかこう、今回はそういう遊園地みたいなコミカルなキャラクターが出てきたら、まあその次はちょっと怖い感じの、みたいな。
なるんでしょうかね。うん、
あのね、真剣ジャーに出てきた悪役、悪の組織は本当に怖かったですね。
あ、
よかったらまたちょっと。
見てみます。
ね、見てみてください。はい、僕おすすめなんで、真剣ジャー。はい。はい、ということで、はい、フリートークのコーナーでした。
福祉探偵団。
皆さんご機嫌いかがですか？福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく
時にはポジティブに
時にはネガティブに紹介し
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。
はい、どうもスイカ頭です。よろしくお願いします。
90年代ポッドキャストです。90年代ポッドキャストは90年代に起きたこと、流行ったこと、
今日のゲストですから
毎回一つテーマさせて話しています。90年代のことを振り返りつつ、あの自分らの思い出を喋れるようなそんな企画を僕はしていこうかなと思います。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スーパーヒーローファクトリー、
はい、それいけご当地ヒーローのコーナーです。今回はスイカ頭さんとケリーさんがお二人とも、三重県ご出身ということなので、
はい、
三重県に関するお話をお聞きしていきたいと思いますけれども、
はい、
まあ、三重県と一言で言いましても、まあ、お二人がお住まいのところはちょっと離れているんですよね。
そうですね。けど、うん、まあ、1時間ぐらいですよね、電車とかでも。
そうですね、車で1時間、電車で1時間半から1時間半ぐらいかな。ああ、そうですね。
電車で1時間も離れますか？
そうですね、三重県は鉄道の便が悪いので、はい。
でも、近鉄ですよね。
近鉄かね、意外とね、JR の方が近いんですけど。
ああ、そっかそっか。
まあ、あの、本数、ローカル線なんで、本数が少なかったりとかで。
だその1時間というのはもうその待ち時間も入れて1時間とかですか、それともその実質電車乗ってる、
実質、
あ、実質ですか。
近鉄はね、遠回りしちゃうんですよ、線路線の都合が。
ああ、
迂回しちゃうので、直線距離だとやっぱ1時間ぐらいかな。
うーん、あ、そうか、そうか、ね、じゃあ単純に1時間っていうと、うん、まあうちはその神戸の方が地元なんですけど、
はい、
1時間あれば京都の方まで行っちゃうんで、
そうです、道すが
そこまでは離れてないです。
そこまで離れてないよね。
そうですよね。
まあでもどっちかというと三重県の、四日市の方か、それとも奈良寄りかみたいな感じになるん
ですね。そう、意外とね、 スイカ頭さんの住んでる方は関西圏なんですよ。
そうなんですよ。
で、僕が住んでる方は名古屋県なんですよ。
なんかね、お話とか聞いてても、スイカ頭さんでは割とちょっと本当に関西弁っていう感じですけども、ケリーさんはちょっとたまにこういう名古屋の方の言葉が、
そうなんですよ
入られたりしますもんね。
意外とね、生活圏がちょっと違うんだよね。
そうですよね。もう名古屋、やっぱだいぶ遠いですからね、うちとこからやってたら。
どっちかというと大阪の方が近い、
ね。大阪の方がそうですよね。はい。
なんか三重県っていうのはですね、よくその、関西なのか、東海なのかっていうことで、はよく話題にされる県なんですけども。
スイカ頭さんちの方からも大阪なんて電車で1時間ですよね。
そうですね。大阪まで1時間。難波まで1時間10分、20分ぐらいですよね。
ですよね。
テレビもね、関西テレビとか映るんですよ。読売テレビとかの。で、名古屋の方も、名古屋テレビとかも映るんでね。ちょっとね、特殊な地域らしいんですけども、うちのところは。
どっちも見れるんですか？
はい。どっちも見れます。
チャンネル多いんですよね、そっちね。
そうなんですよ。はい。チャンネルが多いんです。はい、
ケリーさんの方は映らないんですか？
もう東海、名古屋県の放送局ばっかりですね。
そっかそっか。
何て言うんですかね、愛知県と三重県の間にある木曽山線ってあるんですよ。
はい。
揖斐長良川、木曽川ってあって、そこを渡って三重に来ると言葉がね、一気に関西調に変わるんですよ。
へ
ぇー。で、僕はちょっと、出身が三重のね、もっと南部の方で、紀州の出なんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでね、訛りがもっときつくって、恥ずかしくて、二人ではよう喋らなくて、ちょっと標準語っぽく頑張ってたん
そんな、無理しなくてもいいのに。
いやいや、逆に、喋っちゃうとすごい漁師町なんでね、言葉がね、荒いんですよ。一応ね、お上品でキャラ売ってますので。
そうなんだ。
はい。
まあ確かに、神戸も、まあ言ったら、港町と言いますか、はいはい、まあ漁師町っていう感じではないですけど、まあ言ったら、港で仕事してる人が多いと。
そんなんじゃないですよ。本当に漁師しかいないんですから。
ああ、そうか。
荒いんです、言葉が。
まあ、じゃあもうさらに荒いみたいな感じ。
野蛮なんです。
野蛮。ああ、そうなんだ。
で、僕はちょっと愛知にも長いこと住んでたんで、
はいはい。
終わり言葉。
ああ、はいはい。
名古屋弁と、あと、三河弁。愛知県の東側の三河の方の訛りもちょっと混じるんですよ。だから、みやみやにゃにゃ言っちゃうし。
あ、やっぱりそういうの出ます？
あ、出ますよ。言いましょうか？名古屋弁で喋りましょうか？
いや、でも、あんまり、でも、名古屋に、僕も今、東海市の方に住んでますけど、あんまり、この、にゃにゃ、みゃみゃ言う人はいないかなっていうの
は。そりゃ、いませんよ。今の人はあんまり言わないけど。
どっちかっていうと、なんとかだてっていう感じ。
それ、だでよ。言っとるでよ。
そう。なんかそんな感じの言葉はたまに聞きますよね。うん、
ハイライトのことはね、ヒャーリャートって言うんですよ。
ああ、そうなんですか。
ヒャーリャート。
エビフリアーみたいな感じですか？
エビフリアーね。エビフリアーに味噌カツ食わにゃいかんでよ。とね。でし
たね。だけどね、僕もね、あれ、やってるじゃないですか。
はいはい。
ラジオ。
はい。
やっぱね、方言が面白いって言われたことあったんですよ。そうね。だから、ケリーさんも別に、方言で言ってもいいと思いますよ。
嫌です。
でも、ね、ケリーさんみたいな方がたまに方言出ると、あ、なんかこう今の方言可愛いって思ったりしますけどね。
何ですか、ファン増えるかな。
増えると思いますよ。
でもね、仕事で喋るときは、結構名古屋弁入れたりとか、
あ、そうか、
するんですけどね。まあ、時と場合によりきりですので。
まあ、そんな感じでね、ちょっとまあ、三重県にお住まいの方っていうのは、うん、その、なんていうのかな、その名古屋弁寄りだったり、関西弁寄りだったりっていう、ねえ。
そうです。あの、結構ね、三重県ってアンテナショップが多い時期があったんですよ。
はいはいはい。
ちょうどその東日本と西日本の間ってことで、うん、こう、いろんなショップがお店出して、ここでどういうものを売れるか、ちょうど中間層っていうんですか、うん、西も東の中間層の人間って扱いでリサーチする店が多かったって。最近静岡の方に行っちゃったって聞きますけど、あの、どん兵衛はね、うん、西と東違うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あんな感じで、その服とかね。
はい、はいはいはいはいはい。
そういうのもアンテナショップを三重に置いて、リサーチしてた時代があったんですよ。
うん、
もうバブっちゃってダメですけどね。
なんか岐阜県も、滋賀に近いところでは、結構関西弁が入ったりとかはするみたいな話は聞くんですけど。
ここは関ヶ原が栄えですね。
そうですよね。まあでもどっちかっていうと本当にこの滋賀県じゃない岐阜県のまあ西の方に限るっていう形で、うん、もう大垣とかあの辺に来るとも完全にもう名古屋県ですもんね。
そうですね。
まあちょっとそろそろ、はい、ご当地ヒーローの話題に入っていこうかなと思いますけども
はい、
はい、ということでですね、まあざまあちょっと三重県のご当地ヒーローなんですけども、ウィキペディアの方からまあざっくり拾っていきますとですね、伊勢島を PR している戦隊として観光戦隊伊勢島っていうのはありまして、こちらの方はもうホームページもちゃんと用意されてるという、で、なんかこう、イラストもあったり、はい、ちゃんとスーツが作られてたり、あ、また、スイカ玉さんが落ちてしまいました。
あ、ほんと？
伊勢島。なんかテーマソングもありますよ。
ありますね、ホームページ行くと。
熱風伊勢島っていう。
ほんとだ。県営サンアリーナに来るんだ。
それも本当にもう伊勢島を、まあ、中心に活動してる。
なんでしょうね。広いですよ、伊勢島。
感じなんですけど。あ、スイカ玉さんが帰ってこない。
スイカ玉さん、あ、まだか。
今ちょっと呼び出してますけど。
はい。
あと同じく伊勢島のヒーローとして仮面エビダーっていうのがありまして、これは多分伊勢エビのエビ
なんでしょうね。
で、これはもうヒーロースーツとかそういうのなしで、もうお土産用のストラップのみの展開という。
はい。
だからまあ言ったらキャラクターグッズみたいな形で。
そうですね。存じないですね。
はい。でやってますけどもね。あとは、島市のヒーロー、アグリマン。アグリっていうぐらいですから、やっぱり農協か何かが、
いるんでしょうか。アグっていう地名があるんですよ。
あ、そうなんですか。
漁港、アグ漁港って。地名があるので、
もうアグキーじゃなくてアグっていう。
アグですね。うん。なんか海水浴場とかあったような気がしたんですが、うん。まあ、こちらそれの関連じゃないかなと。
ホームページとかがないみたいなんで。あと津市の観光促進を目的としたローカル戦隊津にきて戦隊強いんじゃー。
強いんじゃーは知ってます。
あ、そうなんですか。
はい、あのローカルニュース。三重県のローカルニュースなんかでは、しばしば見かけます。
はい、これは、ね、もう強いっていう意味の強いんじゃでもあるし、通は良いっていう意味の
通、はい、
良いっていう名前もかけてるんでしょうね。
はい。日本一名前の短い漢字でも、音でも短い町として。
ですね、有名ですね。僕も子供の頃はそれで津っていうのを覚えました。
そうです。
日本で一番短い駅名っていう。
いろんな、こう、津市ってキャッチフレーズ作ってて、うん、去年だったかな、観光ポスターに、ツイッターってあったんですよ。
ツイッターですか？
ツイッターですよ。
はぁ、
愕然としましたよね。
愕然としますね。
うん、そういうものがね、うん、頑張ってます、津市。
津といえば、津餃子。
津餃子ね、津はですね、まあ、津餃子、はい、僕は津の人間じゃないじゃないですけど、まあ、でっかい揚げ餃子なので、あんまり油っこくてちょっとしんどいんですが、天むす発祥の地なんですよ、津は。 あの名古屋名物じゃないですか、
うん、
天むす、
うん、
あれは津が発祥なんですよ。
はいはいはいはい。
でのれん分けした人があのまかない食で作ってたのを名古屋で売って、うん、名古屋が名物になってちゃったんですけどね、
うん、よくね、うん、その名古屋名物と言われてるやつが実は三重県の名物だったりするっていうのはよくありますよね。あのきしめんとかもそういう噂ありますよね。
うん、だから津の方が栄えてたのかな。まあ、津は昔はね、あの港町で江戸時代の港町としては非常に栄えてた町だったので、
はい、うん、
あのよくこうあの土産物屋とかで見かけるキャラクターがあの PR 戦隊、
はい、
三重県だ、
三重県だですか、はいはいはい、
これはあの県内のあの駅とかあの高速とかああいうお土産屋なんかで見ますね。あれ PR 戦隊ですよね。うん、三重県だ、土産戦隊、あ、違う。三重県じゃだ、僕が言いたかったのは。
三重県じゃの方ですか、
うん、
三重県じゃ、三重県じゃ、ちょっと言いにくい。はい、その PR 戦隊三重県だっていうのもいるんですよね。
いるんですね。
うん、で、それとは別に三重戦隊三重県じゃっていうのもいるという。
はい。三重の、お土産を、売り物をヒーロー化したので、はいはいはい、伊勢エビをモチーフにした伊勢エビレッド。
はいはいはい。
で、ドルフィンブルー。あの、ミーは鳥羽水族館とか、
うん、
あの、イルカ島って島があるんですよ。
はい。
イルカがいる島があるんです。
うん、
で、ドルフィンブルー。あと、高級松坂牛ゴールド。
お
ー。やっぱりね、ミー行ったら松坂牛ですからね。
そうですね。
パールピンク。あの、三重は真珠の養殖を、こう、開発したっていうんですか？
はい。
三木本幸吉さんっていう方がいるんですけど、
そうですね。
その方が三重の方なので、
うん、
で、あと、伊賀忍者ブラック。
おお。
ね、やっぱり。
忍者ブラックって。
忍者ですもんね。うん。僕の友達は、伊賀じゃないんですけど、甲賀忍者の末裔はいるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、本物の。
ええ
ー。うん。で、あれ、甲賀って言うけど、正式には甲賀って言うんですよ。
あ、甲賀らしいですね。
甲賀ね、今ね。うん。
お、ということでですね、はいはい、ミキアンが、入ってきてくれました。
はい、はい、どうも、
ミキアンです。じゃあ、ミキアンちょっと。何やそれ。
ドドン、バーキー、よ
何それ。ちょっとですね、トラブルと言いますか、通信障害みたいなことがちょっと起こっておりましてですね、ミキアン来てくれたのはいいんですけど、今度はスイカ頭さんと全く繋がらなくなってしまいまして。はい。どうも、もしかしたら、スマートフォンの電池が切れてしまったのかもしれないですよね。メールも返事が返ってこないですよね。
うん、来ないですね。どうしちゃったんだろう。スイカ頭さん。
電池、充電切れかな？
残念だけど、まあ、ちょっとこのまま進めていくしかないですよね。まあ、とりあえず進めていきましょうということでですね。
は
い、
どうなってるんですか？
どこまで行ったかな？
どういう風な展開なんでしょう？
忍者がどうのこうのっていう話をしてましたけど。
ああ、忍者、ああ、そうです。そうか、こう。
まあ、三重といえば。
こうが、こうがやったっけ？
うん、こうか、というか、こうか。
どっち？
三重はね、伊賀。
伊賀区、
伊賀は三重県ですね。
ああ、伊賀伝えたっけ？
こうが、こうかは滋賀県なんです。
あ、逆か。そうか、そうか。
はい。あ、伊賀。あ、服部くんは伊賀じゃなんで、三重県なんですよ。
ああ、はいはいはい。そうですね。
で、ケム巻きは甲賀忍者なんで、
ケム巻き
静岡じゃない、滋賀県なんですよ。
伊賀のカバマルは忍者。
そうですね。
三重県ない。
はい。
あれはどうなのか、猿飛びサスケはどっちやったっけ？
あれ、正義の方やから伊賀じゃない。
あれ、甲賀じゃん。
いや、伊賀、伊賀、
伊賀。伊賀必ず正義なわけじゃない。甲賀の人に怒られますよ。
それは偏見やぞ。
いやいやいや、つか、そういうもん見とったら、伊賀の方が正義で、甲賀の方が悪っていうイメージがあるんだよね。
サルトビサスケって甲賀じゃなかったっけ？
甲賀やった
っけ？確かオンキリキリバサラ、ウンハッター、甲賀忍法なんとかみたいなセリフがあったような気がするんだけど。まあまあ、とりあえず忍者トークは置いとこうか。で、まあ他にもいろいろちょっと三重県のヒーローがあって、まあ名張の方とかのヒーローも紹介したかったんですけど、ちょっとその、スイカ頭さんと繋がらなくなってしまったんで、ちょっとまあ、飛ばしましょうか。
はい。ごめんなさい。
ということでですね、一気に、最終目的と言いますか、鬼北戦隊アババインっていうヒーローがいるんですけども、
はい、
このヒーローはですね、まあ、ケイリーさん、なんと、お会いされたことがあるということで、
はい、
その様子をちょっとお聞きしたいなと思いますけど。
いつ会ってきたんだろう？ 3 月のね、17日に会ってきたんですよ。
うん、おー。どういうあれでお会いされたんですか？
この、アババイン、で、紀北町ってとこのご当地ヒーローなんですけどね。
はいはい、はい。
三重県の南部の町なんです。で、こないだね、高速道路が開通したんですよ。
ほうほうほうほう。
で、この町、紀北町って町まで伸びたんですね。
うん。
で、その開通前のイベントで、その高速道路を公開で歩くことができたんですよ。ウォーキング大会があったんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、それに、地元の友達から招集がかかって、
うん、
行ってきたんですよ。
おお。
そしたらいたんです。
うん、
もう、ゆるキャラもいたし、アババインもいたし、
うん、
はい、一通り地元のキャラクター全員に会ってきました。はい。
アババインはちゃんとね、スーツもできてましてですね。
はい。
三人戦隊ですかね、これ。
そうですね。
うん。だけど、普通の三人戦隊っていうのは、だいたい赤、青、黄色なんですけどもね。
はい。
うん。このアババインは赤、青、ピンクなんですよね。
そうですね。
女性が一人いて、で、女性がピンクという。
はい。
うん、なんで、この三色の色のバランス的にはちょっと赤系が二人おる。悪いです
ね。やっぱ黄色の方が良かったの、
ね。まあまあ、色映えはしますよね。うん、赤とピンクってちょっとこう似てると言いますか。
はい。
うん、まあ同じ、まあ、赤系統なんで。
女の子やからピンクにしとけ。ピンク
に。多分、もう田舎の発想でしょうね。
うん、甘い。まあ、ええんちゃう。まあまあまあまあ。
アババインっていうのは、
はい、
この三重の南部の方言で、うん、眩しいって意味なんですよ。
そんな意味だった
か。そうです。出身の方言ですか。そうです。
ミキアの出身は、その三重ではなくて、
三重じゃない、おばあちゃん、
おばあちゃんが、
お母さんの、うん、お母さん、おばあちゃんが四日市。
はい、はい。全然、全然もう、言葉が、違いますよ、うん。でね、赤がアルファレッドって言うんですけど、
うん、
アルファっていうのはギリシャ文字のアルファなんですよ。
はいはいはい。
で、なぜアルファかっていうと、
うん、
この紀北町という町にね、
はい、
アルファ橋って橋があるんですよ。すごい平地の少ないとこ、町なんで、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
すぐ高台になっちゃうので、車を走らすために、ループ状になった、
はいはいはいはい。
橋があるんですよ、
は
いはいはいはい。で、上から見るとアルファの形をしてるので、
はいはいはい。
地元民はアルファ橋って呼んでるんです。
はいはいはい。
で、色も、橋の色は赤なんですよ。
はい。
だから、アルファレッドなんだと思います。
へ
ぇー。で、紀北町はマンボウを町の魚としてしてるので、マンボウ。で、ピンクは笹よりピンクですよね。町の花なんで、はい、
うん、
笹よりピンク。
アルファレッドとマンボウブルーと笹よりピンクの、はい、3人のヒーロー。
ヒーローですね。
そうですね。
はい。
うん、で、なんと、主題歌もあるということで。
ああ。
主題歌。
はいはいはい。 激北戦隊アババインっていう。
そういえば CD 発売されとった。
1枚500円で売ってるそうです。オープニングとエンディングとカラオケ、はい、なのかな。
ねえ、あるんですね。
ねえ。
ここまではちょっと知りませんでしたが。でも子供たちは喜んで、アババイン、アババインって呼んでましたね。あ、やっぱ知られてるんだ。ちょっと感心しました。
あ、そういえば、藤岡弘と、
うん、
あの、ザンキさんが、
うん、
なんか、二人旅行番組みたいなのやってた時に。
あ、なんかやってたね。
アババインじゃなかったかな、出てきた
ん。あ、そうなん
か。なんか出てきたの？なんか三重の方行ってたん？
アババインやってるような気がするんだけどな。
あの、松田さんでしょ？松田健二さんやったっけ？
そうそうそう。
藤岡弘さんと松田健二さんが二人でそういう旅番組をすると。
確かアババインやってるような気がするね。
アババインのブログは2012年の7月から更新されてません。
あ、本当だ。
わからないですね。
はい。
多分、それじゃあ。うん、
どうしてるんだろう今
あ、ブログは更新されてませんけど、僕この間会いましたから。
あ、はいはい
はい、はい、手も振ってもらいました。はい。
おお、
なんか引っ越ししてるんかな。あ、いや、アメブロやから引っ越ししてないな。
はい、多分
まあ頑張ってほしいですね。
はい
はい、じゃあそろそろにしましょうかね。まあ、三重県のね、ご当地ヒーローを紹介してきましたけども。はい。まあ、よかったら、皆さん、三重に遊びに来てください。
はい、来てください。
三重県 PR でした。
PR しきれてないですね。
鈴鹿サーキットに行こう。
結構最高。個人的にどう見てもフェリー。
マッサマンカレーと決まってる。
そうそうそう。ほんで、首からシュボーン、シュボーンってカゴで、車の中でキーフォンかけながらそこを一緒に、笹山さんとハモる。皆さんこんばんは、ペガです。
アリー・ハウゼン。
映像と会話が成り立ってる。ペガの屋根裏部屋は、各週目標の不適更新のネットラジオです。こんなんでよろしいんですか、リオさん。寝てますやん。
いや、てなわけで、さっきの話はすごくためになりました
ね。いや、ほんまやね。
そうですね。
俺もね、今度ね、会社の休み取ってね、行こうか思いますよ。
マジですか、うん、
しかも、あれは、あの方たちは、は言ってましたけど、うん、
はい、
そんなにそうでもないみたいですよ。
どっちやねん。そんなことない。俺はでも、機微だからね。
マジですか、
うん、マジで。定期預金解約しようか思ったもん。
まあ、なかなか話もここもやってきたんで、この続きはね、うん、SCL の公演タイムでってことで。
スーパーヒーローファクトリープレゼンツポッドキャストイントロダクションポットロ。はい、ポッドキャストイントロダクションポットロのコーナーです。このコーナーは、ゲストの方におすすめのポッドキャスト番組、はい、ネットラジオを紹介してもらおうというコーナーです、
はい、
今回のゲストケリーさんなんですけども、
はいはい、
ケリーさんはね結構いろんな番組で、はい、お便りを読まれている、
はい、結構投稿魔ですね、
職人っていうことでも、ね、ご存知の方多いと思いますけども、まあ、いろんな、はい、番組を聞かれていると思いますけども、特にこの番組がおすすめだよというものがありましたら、
はい、
紹介していただきたいと思います。
はい、まずね、
はい、
僕が最初にポッドキャストに出会ったのが、
はい、
最近、まあ、この2000なんですけれども、
はいはい、
僕ね、まあ、よく名古屋に遊びに行くんですよ。
あ、はいはい、
で名古屋駅にね、
うん、
万葉集って昔の、
はい、
飛鳥奈良時代に作られた、
はいはい、
歌の和歌の和歌集があるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれが今やスマートフォンで見れる時代になったっていう、そういうポスターが貼ってあるんですよ。
ほうほうほう。
でちょっと歴史が好きなんで、
う
ん、あ、なんだろう、見てみたいなって思ったんですよ、
はい、
でスマートフォンに変えたんですけど、
はい、
どうやって見るか全然分かんなかったんです、
はい、
でなんかいろいろ 勉強してたら、それが、ビデオポッドキャストだったんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。で、日本アーカイブスっていうね、
はいはいはいはい、
JR 東海のグループ会社みたいなんですけど、そこでまあ、そういうなんか、そういう映像を提供してるのがあって、
はい、
それがね、最初の、ポッドキャストの出会いだったんですよ。
おー、はいはいはい。
で、こう、あ、おそらくこう、音声のね、オーディオバージョンもあるんだっていうのが分かって、
はい。
こう、いろいろ聞くようになっていくわけなんですね。
はい。
で、僕がね、こう、一番最初、こう、ポッドキャストと出会って、こう、一番最初の頃から聞いてて、
はい。
今も好きで聞いてるのがね、
はい。
流行り物通信簿。
おお、はいはいはいはいはい。
ね
え。
はい。どんな番組あるかなってこう検索をするとき、キーワードで。
はい。
検索とか、あとカテゴリーで検索するときにね。
はい。
なかなか、こう最近流行ってるものとかトレンディーなものっていうのが今、
うん、
ついていけてないなと。
はい。
感じて。出てて、
はい、
あ、こういうの聞きながら、
はい、
聞いて情報を得たら、うん、まだ世の中についていけるかなと思って、
うん、
聞き始めた番組です、
うんうん、実はですね、今これ時空を超えたトークをしますけども、
はい、
これの一つ前、
はい、
25回にですね、
はい、
なんと、はい、流行り物通信簿の小平さんが、
あ、そうなんですか、
ゲストとして参加してくださったんですよ。
はい、ぜひ聞きます。
はい、聞いてみてください。
非常にね、小平さんとホネストさんのね、うん、2人で番組進められてますけど、
はいはいはい、
分かりやすいし身近な感じで聞けるので、
そうですね、うん、
ずっと聞いてて、ね、うん、一年振り返って今年こんなの流行だったよっていうような、なんか年末になると経済雑誌なんかで振り返ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
おかげでね、最近は、あ、これも聞いたことある、知ってるっていうのが増えて、うんうん、一応僕もトレンディーに生きてるのかな。で、助けられてる番組ですね。で、面白いですよね。
コフェさんの独特の笑い方好きなんですよ。
うん。ちょっと乾いた感じの声の、あれがね、結構癖になりますね。おシャンティーな方で。
うん、僕ゲストに来てもらった時にコフェさんの生、はっはっはっはを聞きましたよ。
ああ、ちょっと羨ましいな。
はい、流行り物の通信簿、
はい、
まだ聞いたことがない方がおられましたらぜひ聞いてください。
はい、おすすめです。
はい、あと何かありますか。
あとね、僕いろいろ多趣味な人間でして、
はいはいはい、
鉄道も結構好きなんですね。
はいはいはい。
で、まあ、鉄道関係のポッドキャストも、うん、聞いてるので、ちょっと鉄道系から、はい、鉄道ニッチトーク、
あー、はいはいはいはい、
をちょっと紹介します。
はい、タロケンさんがされてる番組ですよね。
はい、タロケンさんがやっていて、タロケンさんは静岡で撮ってそうですが、
はい、
もともと愛知出身の方なので、
はいはいはい、
その東海エリアの鉄道事情も詳しいので、僕も聞いてて、わかりやすいっていうのが、わかるわかるっていうのもあって、ちょっと聞きやすくて好きで聞いてますね。こう、まったりゆったり、こう、喋ってて、くつろぎながら聞ける番組、鉄道の。で、切符地のコーナーがっていうコーナーがあって、まあその鉄道の乗るこう切符の上手な買い方、
はいはいはい、
賢い買い方なんかもこう解説しているので、ね、いろんなちょっと素人の人にはちょっとわかんにくい割引の制度とか、
うーん、
とか紹介してるから、あんまり興味ない方でももしかして聞いてもらうと旅上手になれるかもしれない。
そうですね、はい。タロケンさんを語る上で、やっぱり欠かせないのは、やっぱり、まあ、クリラジさん。
クリラジさん出てらっしゃるんですね。
うん。まあ、クリラジさんの方で他にもね、体操ニッチトーク とか、プロレスニッチトークとかっていう、結構ね、知識が深いんでね。
はい。
で、そういう、まあ、鉄道、体操、プロレスっていうところから、まあ、各、まあ、ポッドキャスター、その絵に詳しいポッドキャスターさんとかを、ゲストで呼ばれたりとかしててね。
はい。
結構いろんな方と絡まれてるので、へーとかって。
すごくね、活動されてますよね。
そうですよね。うん、で、普通のなんていうの、IT 関係の、情報も、ね、
詳しい。まあ、それ、お仕事ですからね。すごい、羨ましい、あの知識は羨ましいです。
趣味でやってるっていうのとはちょっと違う。やっぱり、ちゃんとこう、お金を取ってでもリスナーさんを集められるっていう。
ねえ、やってますもんね。
イベントやったりとかもね、されてて。大変、なんていうのか、役に立つ知識が得られると思います。ね、鉄道
に。旅に、鉄道に関することだけどね。
鉄道に知識があれば、ね、よかったら聞いてみてほしいなと思います。はい。
はい。
あとは何かありますか？
あとはね、やっぱね、これは進めないとダメでしょうっていうのがありましてね。
はい。
90年代ポッドキャスト。これは、進めんと、ダメ
です。ぜひ、ちょっとね、本人に、
さんがいないです。
PR してほしかったんですけど、もう、せっかくの機会やったのになーっていう、まあ、非常にちょっと残念な、でもしょうがないですけどね。まあ、まあ、こういうこともありますよ、ね。
僕はね、結構少年、印象に残ってる少年時代っていうのは結構80年代なんで、
はいはいはい、
90年代って言うとちょっと大人になってきた年頃なんで、なんかこう、懐かしいなっていうようなのをあんまり感じなかったんですけどね。
ちょうど微妙な年ですよね。僕らもやっぱり子供の頃っていうのはどっちかというと70年代になるんですけど。はいはい、まあ、だから最新っていうとやっぱりね、2000年とか、ね、2010年とか、になってきて、でも懐かしのっていうなってくると、もう70年代、80年代になって、
そうなんですよ。で、
90年代、0年代っていうのは、ちょっと中途半端な年代なんです
よね。そうなんですよね。まあ、もう平成ですからね、90年代っていうのは。だから、ちょっと違うかなってね、最初思ってたんですけど、いやいやいや、聞いてみると、やっぱり、その、忘れてた懐かしさ、
はいはいはい、
いやでも思い出せるのはやっぱ昭和の思い出は勝手にこう思い湧き出てくるんですけど、この90年代ポッドキャスト聞いてると、うん、その忘れてたこう、あ、そんなんあったあったってこうちょっとくすぐるようにね、なんか思い出させてくれて、ちょっとねそれがね心地よいですよ。うん。
で、あと、その、なんかこう、妙に90年代ポッドキャストっていう番組は、その、不安が多いんですけども、だから要は、その、懐かしいっていうだけではないような気もしますよね。うんうんうん、やっぱり、ちょっとこう、たまに下世話なネタをされるところが、人気の秘密かなっていう。
なんかね、人懐っこい喋り方って。
まあ、それもありますし、ね。
ありますよね。
ちょっとね、だから、そんな真面目な感じでもなく、ね、ちょっとこう、例えば、ネギ山さんなんかと絡まれたりすると、はい、すごくこう、なんていうのかな、どう言ったら語弊がなくて説明できるかわかんないんですけど、たまにちょっとこう、やばいネタをポロッとされたりとかするときもあるし、まあ、批判とか批評とかまではいかないけど、自分の考えをズバッと言う時もありますし、だから、そういうところを、こう、絶妙な感じで、やっぱり入れてくるから、そういうところにやっぱり惹かれる、リスナーさんは惹かれるんじゃないかな、なんて。
意外と身近にこう、聞ける、番組で。で、この90年代ポッドキャストと、あとセットでね、ネギトークも。聞いていただけるとより楽しめるじゃないかな。
そうですね。まあ、お互いに、まあ、同じ場所で収録されていることが多いし、まあ、ネギトークには、スイカ頭さんがゲストで、毎回出られてて、で、90年代ポッドキャストにはネギ山さんが毎回出られてて、はい、まあ、この二人のね、掛け合いが本当に、 絶妙。
いいコンビですよね。羨ましい。
羨ましい限りですよ。はい。あとなんか、あとなんかっていうか。そうそうそう。はい、さっきね、
はい、
ツイッターの DM で、
はい、
コメントが来ましてですね。
はい。
うん、まあ、スーパーヒーローファクトリーさん、その、はい、以前モコパレの東京イベントに出たそうですね、
はい、
と、
はい。
その話がちょっと聞きたいですと、
はい、
メッセージをいただいたんですけど。
来るんですよ。
あ、そんなイベントがあったんですか。
はい、そうなんですよね。あったんですけどもね。はい。
この話。
おー。
ちょっとまあ。
すごいですね。イベント出る。羨ましいな。
いや、まあ、イベントでも、うちらが別にやったわけじゃなくてですね。まあ、その、うんうん、もこもこパレードっていう。
はい。
で、まあ、ナンバーの方で、まあ、味噌のビルの2階の、ナンバー白芸、ナンバーベニズルっていうところを拠点に置いてやってる、まあ、ポッドキャスト集団。のね、イベント、公開録音イベントっていうのがありまして、まあ公開録音イベントっていうのは後半、夜の部の方で、まあ昼の部の方は、まあその、公録とかはもうなしで、まあその場に来たお客さんに、まあ楽しんでもらうっていう、
うん、
うん、ことで、だからもう録音して、まあ後で放送はしないから、まあ実際にお台場の、まあそのカルチャーっていうライブシアターとかな、
うんうん、
のところにまあ来てくださいっていうことで、そこに来た人だけが聞きますよっていうようなイベントだったんですけど、
うん、
夜の部の方はですね、その居酒屋みたいなところでですね、
はい、
うん、お客さん入れて、まあお酒とかお食事をたしなんでもらいながら、前のステージで各ポッドキャスターさんが、まあ、その、公開録音をするっていう、感じやったわけですよね。
じゃあ、藤本さんとミキアさんも。
まあ、一応、枠をいただいてですね、
はいはい、
まあ、
すげえ、
出演させていただいたんですけれどもですね、まあ、
まあ、
どうやったミキア。
いや、あれやねんな。大失敗じゃないかな、大惨敗。
あー、激鎮ですか。
あのね、
はい、
僕そのイベントっていうか、まあそのステージ上がる前に、
はい、
これはちょっと厳しいぞと、
う
ん、なんかこうやっぱり感じて、で、はい、でもとにかく持ち時間20分なんで、
はい、
20分話ができるようにいうことで、はい、もう要は構成台本みたいなのをガーって書き込んでいったんですよ。
はい、
うん、でまあそれをいろいろミキアンと考えながら書いていこうってやってたんですけど、途中でミキアンがもうええやん、なんでそこまで考えんの、こんなん適当でええやん、ステージに立ったらなんとかなるでみたいな感じで、
はい、
うん、まあ半ばちょっとなんていうのかな、もうめんどくさそうな感じで。で、まあ、そこまで言うんやったら、じゃあまあ、10分だけ、10分分ぐらいだけ、まあちょっと構成を立てるわと。
うんうんうんうん、
で、まあ、これを元にして、まあ、あと10分は、その時のノリとかで、
はいはいはい、
まあ、繋いでいって、
はい、
でまあ、20分なんとか乗り切ろうやっていう形で、うん、まあ、挑んだんですけど、結局のところ、その、大学ノートに書いた構成、だけしかできないという、
うん。
ああ。なんだよ、まあ、うるさく、うるさく。なんか、誰も聞いてくれてなかったっていう。
ああ。こう、聴取者がいなかったとか、厳しいんですね。
要は、その、うん、分かれてないんですよね。その、ステージと、出演者さんの楽屋っていうのが、分かれてなくて、
はいはいはい、
で、自分の、まあ、出番が終わった、出演者の方は、
はい、
まあ、お客さんと一緒座席に行って、
で、はいはいはい、
まあ、お客さんと一緒に、まあ、座ったりとかして、で、まあ、お酒飲んだり、食事しながら、他の人の、ステージを見るみたいな。
はい。
形だったんですけど、やっぱりお酒が入ってるもんで、
はい。
だんだんそういう出演者さんとリスナーさんっていうかな、その場に来てくれた人との会話が盛り上がるわけですよ。 当然やっぱりね、鳥かご放送の山本さんとか、総水ラジオの、はい、坂口さんとか、まあ、そういう方々と、やっぱりおしゃべりしたいじゃないですか、リスナーと
して。はい、したいです。はい。
僕らが出たところで誰も聞いてくれてないという。
あ、
うん、本当に、まあでもうちらがね、やっぱり実力不足やったんで、そういうことになるわけで、僕らがもうちょっと頑張って、もうね、みんなを引きつけられるぐらいのトーク力があれば、
うん、
まあなんとかしのげたかもしれないんですけども、ちょっととてもじゃないけど、皆様に。
まさか正直そんなにみんながガヤガヤっていうか、何て言うんだ
っけ。あ、じゃあ、ここでね、ちょっとだけその当時の模様を聞いてもらいましたかね。
はい、
うん、
はい。
まあ、その全部はお聞かせできません。っていうかもう聞くに耐えないんで、全部は流しませんけども、はい、もうその出だしの部分と、もう最後の方、もう僕たちが心折れて、
もう、あれは誰でも、いや、折れたっていうかもう、ここでずーっと喋っとってもしょうがないやろっていう感じもあったんですよね、正直。
まあ、
周りにも、なんか、
僕たちの心が折れていく模様をちょっと聞いてもらいましょうかね。はい。どうぞ。
ミキアン、フジモッチ、スーパーヒーローファクトリー。ありがとうございます。また緊張や、緊張して。
まあ、いつもこんな感じでやっております。まあ、改めまして、フジモッチです。
ミキアンです。どうもよろしくお願いします。
お願いします。
ドドンパステ
はい、滑りましたね。
東京に来て、東京に5回目なんですけども、
もうクソ泣きてますか、
はい、初めてもんじゃ焼きを食べたん
です。おお、初めて、
はい、です。
お、初めてもんじゃ焼きを食べた感想は、
案外美味しかったんじゃないですか。
案外って案外って言ったら失礼だ。はい、で今日はですね、
今日は何の話
をしようか、何の話をしようかなということなんですけども、
川内後半先生の話をしましょうか。
いきなり川内先生は実はゲイであるという、
なんじゃないかなと
噂があるという話をさせていただいたんですけども、
ゲイであり、右寄りな人、
違うかな。うーん、なるほど。森
進一との
絡みがある
絡み、
はい、まあ生涯を独身で貫いた、
独身、まあ、独身っていうのもちょっともしかしたら芸なんじゃないかなと。
川内先生、まあ耳が長いということで同じなんですけれども、うん、まあそんな先生のお話なんですけど、うん、なんか、ね、頭が真っ白になったかな。
すみません。
で、何分経ったの？まだ10分しか経ってないでしょ。なんか他に広げられる？どうも、ちょっと、もうこれ以上話が広がらせそうにないので。ちょっと早いですけども、我々の不満はこの辺にしようかなと思いますけれども、いいですかね。いいんじゃないですか。
短いですけど、いいんじゃないですか。
短いですけども、ありがとうございました。スーパーヒーローファクトリーの藤持でした。
ありがとうございました。
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 秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、
はい、という感じで、当日の模様を聞いていただきました。
なんか分からへんかった
大変な盛り上がっておりましたね
周りは盛り上がってましたね俺らは盛り下がってましたけど
一応僕ら一生懸命喋ってたでしょ
それ、それも
頑張ってるのは分かりました
。聞こえへんやろな俺ら一生懸命喋ってるの
いや、ちゃんとね、拍手、バーって拍手してくれてたし、聞き耳は立ててくれてたと思う。
そうかなしてんのか、ただ、なんか、みんなが拍手したから拍手したんじゃん。
まあまあ、そう。
20分、それはね、お金もらってるんやったらやりますけど。万歳師やったら。売れない万歳師とかもよう、ああいうとこでやってるって聞くんですけどね。もうみんなが、ああ、言ってる、キャバレーとか。
そうやな、でも、芸人さんとかは、もうこういう中ででもみんな頑張って。
それは、まあ、やっぱお金持ってる。ちょっとでもお金もらうからやってる。俺らもだ、お金もらったら20分やってるやろ。
お金もらったらやるか、ミキヤン。俺、それも怪しい思うけどな。お金いらんから帰りたいってなるかもしれん。
こういうの出たの初めてなんですか？
そうやね。ミキヤンは初めてですね。初めてって言ってもいいのかな？
初めてが厳しいですよ。
厳しいですね、やっぱり。
まあまあまあ、ね、なんていうのかな、その、まあ、例えば僕らが読んで、僕らのリスナーを集めてってやるんだったら、はい、まあ、もうちょっと環境はね、違うんかもしれないですけども、まあ、あくまでもこのもこもこパレードのイベントで、はいはいはい、そのもこパレに登録してる、番組を聞きに集まってきた人の中で、まあ、やったわけなんで、まあ、こういう反応が来るのも、致し方ないのかなっていう気はしますけども、まあ、そんな、こんなで、ちょっと皆様にお聞かせできる録音ができた、なかったのはもう本当に申し訳ございませんでしたという感じで、はい。
まあでも、あれやな、長そうそうだ、ちょっと。
まあまあまあ、ね、まあまあ、
長そうっていうか、流れた。
まあまあ、これに懲りずに、ね、まあちょっと頑張っていきたいと思いますんで、応援。いやいや、まあだから、イベントに、まあ、また出るかどうかは、まあちょっと、ね、その、もうちょっと実力をつけるか何か対策を講じてからの方がいいかもしれないけど、まあ、それも含めて、もうちょっとこう、向上できるように、ちょっと頑張りたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
聞いてくれるのかっていう。
まあまあ、そりゃ、答えはわかるんやけどもな。それに向かって、俺らが努力できるかどうかの問題やけども。まあ、先は長いと思いますけども。頑張りたいと思います。はい、
番組終わるで。この前に番組終わるで。
もう折れちゃいますか心折れちゃいますか再起不能になっちゃうかもしれない。はい、というわけでね、ちょっとートークが暗くなってしまいましたけども何のコーナーやったっけポッドキャストイントロダクションのーコーナーでした。
このように昨今のポッドキャストの状況は非常に枯渇しております。もはやこのような存在は必要ないと言えるでしょう。
いきなりあなたは大事な番組を一つ忘れている。
大事な番組？
ロドリーズの当選ラジオ生書店より好評配信中。
裁判長、以上です。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは
番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
はい、スーパーヒーローファクトリー第26回、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。は
い、ありがとうございました。
はい、今回の。
途中から参加でしたが、はい、僕は、はい。
ね、はい。
しかも途中でいなくなった、スイカ様と、
はい。今回は、福祉探偵団のケリーさんと、途中でちょっと、
はい、
あの、ちょっと、なんていうかな、ちょっと、事情があって退場してしまいましたけれども、
はい、
90年代ポッドキャストの、スイカ頭さんに、はい、お越しいただきました。まあ、スイカ頭さんに関してはね、ちょっと残念ながら、ね、まあもう。
ほんまに残念ですよ。
本当に残念です。
の声も聞いてないです
か。ほんまやな。ビキヤンはちょうど入れ替わりでいなくなっちゃったしな。なんで、まあ、せっかくなんで、ケリーさんだけでも、ちょっと告知をしていってください。
あ、はい。よろしいです?
はい。お願いします。
はい。はい、私、ケリーはですね、福祉探偵団という、ポッドキャスト番組をやっております。僕は、社会福祉士というね、資格を持って、福祉の仕事をやっております。で、やっぱりね、こう、多くの方はいまいちこう福祉へとか介護のこと詳しくないんですよね。でこう何かこういうニュースとかで話題になるとテレビやニュースとかっていうのはこう全体を説明せず一部しか誤解を招くような解説をしているのが多いような気がして、それをちょっとでもこう知ってもらおうと思ってこう啓発の意味を込めて番組を始めてやっております。
はい、
はい。非常に真面目な番組です。
まあ、でも、真面目なテーマですけど、
はい、
すごくそれを、なんていうのか、わかりやすく噛み砕いて、で、しかも、まあ、ちょっとの笑いを入れながら、
はい。
おしゃべりしてくださっているので、リスナーとしては非常に、楽しく、聞くことができてます。
う
ん、楽しく、その、福祉のことが学べるっていう感じで、はい、聞かせて
コンセプトはですね、まあ、僕はよく、同じ業界の仲間と飲みに行くんですけども、
はいはいはい、
その、居酒屋で喋ってる仕事の話を、そのまま番組に持ってきてるような雰囲気で喋ってるので、
はいはいは
い、いい話してるんですよ、僕、飲みながら。もっといい話してるんですよ。それをちょっとね番組でせっかくだったら多くの人に聞いてもらおうじゃないかと。
そうですね。
ね、やっております。
一緒にされてるね、大魔女さん、
大魔女さん、
あ、大魔女さん、はい、もうすごくね、いいキャラ、いいキャラって言ったら変ですけど、楽しいとこされる方なんでね、お二人の掛け合いが非常に楽しい番組ですね。はい、
僕の大先輩なんですよ。
あ大ですか。
大ですよ。はい。ね、番組上は200歳ってことで。
いや、なんかね、その、はるか昔のその偉人さんと一緒に。
そうですね。僕は番組上17歳ってことなんです
。ええ
ー、はい。アホなことばっか、いや、さっきは真面目って言ってたから、真面目な話しかしない番組でございます。はい。
はい、
ちょっとでもなんか興味があったら、
そうですね、
聞いてるとよく眠れるんじゃないかなと。堅苦しい話なんでね。
まあ、うちの母もちょっと、まあ、もう亡くなってるんですけども、
はい、
亡くなる前はちょっとね、まあ、いろいろあって、まあ、そういう、うん、介護施設とかにお世話になったこともあります
ね。
やっぱりそういう経験をした上では、やっぱりその非常に興味深いというか、
あ、そうですか、
うん、もうちょっとケリーさんと出会うのが早かったらなぁなんて思ったりも
します。そうですね。入れ知恵いっぱいしてあげたんですけどね。うん、
はい、もし、これをお聞きの方でですね、まあ、そのご家族とか、まあ、近しい人がちょっとそういう介護施設にお世話になってるとかああいうのがありましたら、ぜひこの福祉探偵団、お聞きになられると非常に役に立つかもしれませんので。
いや、立ちます。
そっかそっか。立つかもって言ったらダメやね。
立ちます。
はい。はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。は
い、というわけで、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スーパーヒーローファクトリー第26回、お相手は藤もっちと、
ミキアンと、
ケリーでした。
はい、頭さん、思いました
。
ちょっとこの辺にワイプでね、丸いワイプに、スイカ頭さんがポーンって乗ってるかもしれませんけど。はい、ありがとうございました。
乾杯。へぇー。
特撮ラジオ、スーパーヘロファクトリー。この番組は、JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする、漫画アニメサークル、エンジェルカンパニー、超よろずイラストサークル、ファンタジークラブの協賛でお送りいたしました。
それは様々な分野で活動する個人及び団体による同人サークル同士を結ぶ共同体のことです。
年2回発行される合同会誌、ギルドミックスやイベント活動、またインターネットを介しての情報交換などサークルの枠を超えて幅広い交流活動を行っています。
また同人ライフのお悩み相談や IT サポートなどにも対応し、安心サービスも充実。
JDCA では随時加盟サークル様を募集しています。詳しくは http://www.jdca-net.com まで。
各サークル様のごアクセスお待ちしています。 JDCA からのお知らせでした。